特集2、防災特集、洪水・土砂災害・地震に備えよう。正確な情報を得ることが、あなたや家族の命を守ります。6月から10月は、梅雨前線や台風の影響により、降水量が多く、出水期と呼ばれ、大雨、洪水、暴風、高潮などの災害が発生しやすい時期です。市では市民の皆さんが様々な防災情報を入手しやすいよう、専用ホームページ、倉敷防災ポータルを開設しているので活用してください。倉敷防災ポータルで入手できる情報、市内に発令中の避難情報一覧や、町長区域ごとの詳細情報、避難所の開設状況、場所、収容人数、経路、気象庁が発表した警報、注意報など、市内地図上で避難情報、開設済みの避難所、雨量、河川水位、河川カメラ、土砂災害危険度分布、洪水危険度分布、浸水想定区域、土砂災害警戒、特別警戒区域などを表示。一覧表や地図から選択できる各地点の水位や雨量などの観測情報、防災啓発に関する情報や災害発生に関連する情報、道路の通行止めなど、他にもテレビ、ラジオ、ホームページ、防災アプリ、県の防災情報メールなどを活用して確認しましょう。災害の危険性が高まった場合などに、市が発令する避難情報を確認しましょう。警戒レベル4で必ず避難してください。警戒レベル3、高齢者等避難で、避難に時間のかかる高齢者や障害のある人。警戒レベル4、避難指示で、全員が危険な場所から避難しましょう。警戒レベル5、緊急安全確保はすでに災害が発生するなど命が危険な状況です。以上の問い合わせ先、本庁危機管理課426-3645、ハザードマップなどを活用して避難先や避難の方法、タイミングを考えておきましょう。災害想定の確認方法と問い合わせ先、洪水・土砂災害ハザードマップ、津波ハザードマップ、問い合わせ先、本庁防災推進課426-3131、内水ハザードマップ、本庁浸水対策室426-3593、ため池ハザードマップ、本庁高知水路課426-3441、高潮浸水想定区域図、県防災砂防課086-226-7481。いつでも避難できるように、各家庭の事情に合わせた非常持ち出し品を準備しましょう。指定緊急避難場所では、原則物資の配布を行いませんので、毛布、マット、座布団なども準備しておくと役立ちます。避難先での新型コロナウイルス感染症対策として、マスク、消毒剤、除菌シート、体温計などの感染症対策用品なども準備しておきましょう。感染症の感染リスクに備えた避難行動を取りましょう。避難情報がどのような災害を警戒するものなのか、対象地域はどこかなどを踏まえ、避難の必要性をよく確認し、安全な場所にいる場合はその場所で待機しましょう。また、避難が必要な場合であっても、市が開設する指定緊急避難場所に行くことだけが避難ではありません。親戚や知人宅への避難、車で運動公園駐車場などに避難し、無理のない範囲で車の中で待機する車中避難など、感染リスクを避けることも考えて避難行動を取りましょう。 指定緊急避難場所での感染症対策、受付で体調の聞き取りや体温測定などを行います。発熱、咳などの症状がある人の専用スペースを確保します。学校では車中避難ができるよう運動場を開放します。新型コロナウイルス感染時の避難、保健所の事前の案内に基づき行動してください。まずは療養中の住居での在宅避難が可能かどうか確認してください。なお、危険を感じた場合にはためらわず避難してください。以上の問い合わせ先、本庁防災推進課 426-3131。 6月は土砂災害防止月間、6月1日から7日は崖崩れ防災週間。市では土砂災害が多発する梅雨、台風の時期を前に危険箇所のパトロールなどをしています。問い合わせ先、本庁土木課 426-3521。 小島、玉島、水島、船尾、真備の各支所建設課係。突然襲ってくる地震に備えましょう。政府の地震調査研究推進本部は、南海トラフで周期的に発生している巨大地震が30年以内に発生する確率を70%から80%と発表しています。地震に対する備え、一例、住宅を耐震化する、家具や電気器具を固定するなどして転倒を防止する、水、食料、常備薬など最低3日分の非常備蓄品を揃える、家族で避難場所を 2、3 箇所決めておく。問い合わせ先、本庁危機管理課426-3645。補助制度を活用しましょう。木造住宅などの耐震診断、改修などに補助します。昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の所有者はぜひ相談してください。危険なブロック塀などの撤去に補助します。居住誘導区域空き家等改修事業費補助金、空き家等除却事業費補助金。補助制度、対象、要件など問い合わせ先、本庁建築指導課 426-3501。 以上、佐藤でした。